はい、こんにちは。左大臣光永です。本日は平家物語巻の第10より横笛です。屋島の陣を出て荒野入りした平の維盛は旧知の滝口入道を訪ねます。滝口入道、斎藤時頼が出家した背景には建礼門院の増締め横笛との悲恋がありました。前回千住の前からの続きです。横笛。去るほどに小松の三味の中将維盛の経は、身柄は屋島にありながら心は都へ通われけり、ふるさとにとどめ置きたまいし北の方、幼き人々の面影のみ身に立ち添いて、忘るる暇もなかりければ、あるに飼いなき我が身かな、とて建暦元年3月15日の暁、忍びつつ屋島の太刀を紛れ入れて、予想病へ重影石堂丸というわらは、船に心得たればとて竹里と申すとねり、これら三人も召し具して、阿波の国結城の裏より小舟に乗り、鳴門の裏をこぎ通り、木の地へ赴き玉いけり、和歌吹き上げ外織姫の神と現れたまえる玉津島の明神、日前国権のお前を過ぎて木の港にこそ着きたまえ、これより山伝いに都へ登って、恋しき人々を今一度見もし、見えばやとは思えども、本山美の中将の生け捕りにせられてお家を渡され、今日鎌倉恥をさらすだに口をしきに、この身さえ囚われて父のかばねに血をあやさんことも心うし、とてちたび心は進めども、心に心をからかいて荒野のお山に参られけり、荒野に年頃知りたまえる聖あり、三条の斎藤左衛門の大夫持ち寄りが子に斎藤滝口時頼と言いし者なり、元は小松殿の侍なり、13の年本所へ参りたりけるが、建礼門院の増子横笛という女あり、滝口これを最愛す、父これを伝え聞いて、世にあらん者の婿子になして、出仕何道も心安うせさせんとすれば、世に亡き者を思い染めてとあながちにいさめければ、滝口申しけるは、西王母と聞こえし人、昔はあって今はなし、逃亡策と一し者も名をのみ聞きて目には見ず、老少不浄の世の中は石化の光に異ならず、たとえ人長命といえども、70、80をば過ぎず、そのうちに身の盛んなることはわずかに24年なり、夢幻の世の中に醜きものを片時も見て何かせん、思わしきものを見んとすれば父の命を背くに似たり、これ全知識なり、しかし浮世を追いとい誠の道に入りなん、とて19の年元取り切って佐賀の王城院に行いすましてぞいたりける。横笛これを伝え聞いて、
我をこそ捨てめ、様をさえ会見ことの恨めしさよ、たとえようば背くともなどか書くと知らせざらん、人こそ心強くとも尋ねて恨みんと思いつつ、ある暮れ方に都をいでて佐賀の方へぞあくがれゆく。これは如月10日余りのことなれば、梅津の里の春風によその匂いも懐かしく、大井川の月影も霞に込めておぼろなり、人方ならぬ哀れさも他れゆえとこそ思いけめ、王城院とは聞きたれども、定かにいずれの坊とも知らざれば、ここに安らい賢に佇み、尋ねかぬるぞ無残なる、住み荒らしたる僧帽に年中の声しけり、 滝口入道が声と聞きなして。
わらわこそ、これまで尋ね参りたれ。
様の代わり手をあすらんをも、
今一度、見立て祭らばや。
と、ぐしたりける女をもって言わせければ、滝口入道、胸打ち騒ぎ、障子の暇より覗いてみれば、まことに尋ねかねたる景色、いたわしゅう覚えて、いかなる同心者も心弱くなりぬべし、やがて人を追い出して、まったくこれに去る人なし、角たがえでぞあるらん、とてついに泡でぞ返しける。横笛情けのを恨めしけれども、力のを涙を抑えて帰りけり。滝口入道、同宿の僧に応て申しけるは、これも世に静かにて、念仏の生下は僧らわねども、赤で別れし女に、この住まいを見えて僧らえば、たとい一度は心強くとも、またもしとうことあらば、心も働き僧らいぬべし。いとま申して、とて、佐賀を場合出て、荒野へ登り、少々心因にぞ至りける。横笛も様を変えたるよし聞こえしかば、滝口入道一首の歌を送りけり。そるまでは、恨みし門もあずさゆみ、誠の道にいるぞうれしき。横笛が帰りことには、
そるとても、何か恨みんあずさゆみ、引きとどむべき心ならねば。
横笛はその思いのつもりにや、奈良のほっけしにありけるが、幾ほどもなくて、ついにはかなくなりにけり。滝口入道、かようのことを伝え聞き、いよいよ深く行いすましていたりければ、父も不況を許しけり、親しき者どもも皆用いて、荒野の聖とぞ申しける。三味の中将、これに尋ね合いて見たまえば、都に僧来しときは、方位に立てえぼし、えもんも繕い、瓶もなで、華やかなりし、おのこなり。出家の後は、今日初めて見たもうに、いまだ三十にもならぬが、老僧姿に痩せ衰え、古き墨染めに同じけさ、思い入れたる同心者、羨ましくや思われけん。真の七言、漢の思考が住みけん、昇山、竹林のありさまも、これには杉地とぞ、見えし。次回、荒野の巻に続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。